郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしているよみがえる新長崎物知り手帳。今日のテーマは大浦天主堂です。長崎師団会の原田浩司会長の監修でお送りします。
南山手のグラバー園の坂の下にあるのが国宝大浦天主堂です。ここにはすぐ近くに信州妙行寺があり、その門前に大浦諏訪神社があります。天主堂の鐘の音、お寺の盆鐘の音、神社の太鼓の音が入り混じって鳴り響くことがあります。東山手の丘から見ると天主堂とお寺と神社、さらに孔子廟などが一堂に見えるなど、異国情緒あふれる長崎ならではの光景が広がっています。諏訪神社の庭から東山手の丘を眺めると、アメリカ系の活水女子大学の洒落た赤屋根の建物と、フランス系開成高校の白亜のゴシック建築が大きく目に飛び込んできますが、その右手は段々畑ならぬ段々家で、屋根の上に屋根が重なり、丘の頂まで続く風景が広がります。ある画家はこの風景を描いて人間の丘と題しました。大浦天主堂は国宝で日本最古の天主堂です。正しくは日本26聖人殉教者堂と言います。慶長元年1597年12月19日、太陽暦に直すと1597年2月5日、西坂の丘でペトロ・バプチスタをはじめ26名のキリスト教徒が豊臣秀吉の命で処刑されました。この26名は後にローマ法王から聖人の列に加えられました。幕末に大浦天主堂が建立された際に、この天主堂は処刑の地西坂の丘に向かって建てられ、永久に殉教を記念する街道とされています。この天主堂は日本の公教会復活の歴史的な役割を果たしたことでも有名です。慶応元年1865年2月20日、太陽暦に直すと1865年3月17日の昼下がり、天主堂を見物に来た浦上の人たちがいました。その中の一人の婦人が神父のプチジャンに、サンタマリアの御像はどこ?と囁きました。プチジャン神父は飛び上がらんばかりに驚きました。潜伏し信仰を守り続けてきた信者が発見されたのでした。大浦天主堂は安政の開港条約によってフランス人のための礼拝堂として建てられたもので、このため日本人はフランス寺と言ったのです。ではまた来週をお楽しみに。